監査委員の意見。9月15日に代表監査委員が説明した21年度決算等に関する意見の要旨です。
各会計歳入歳出決算。各会計決算の審査にあたっては、係数の正確性、財政運営の健全性、財産管理の適正性などに主眼を置いて実施したが、決算及び各付属書類は関係法令に準拠して調整され、その係数はいずれも誤りのないことを確認した。一般会計。歳入総額、歳出総額ともに減少し、単年度収支額はマイナス15億9000万円余りと、この5年間で最大の赤字となっている。収入未細額は48億円余りと、この5年間で最大となっている。一方、不納欠損額は2億4600万円余りと、この5年間で最小となっている。特別区税の徴定に対する収入率は 93.9% と、この5年間で最低となっている。国民健康保険事業会計。歳入総額、歳出総額ともに2年続けて減少しているが、単年度収支額は4億6800万円余りと、3年ぶりに黒字となっている。不納欠損額は8億8700万円余り、収入未細額は51億1100万円余りと、ともにこの5年間で最大となっている。保険料の収納率は 70.4% で、この5年間で最低となっている。老人保険医療会計。老人保険制度が終了し、生産処理を行う会計となっているため、歳入・歳出ともに大幅に減少している。介護保険事業会計。歳入総額・歳出総額ともに5年連続で増加しているが、単年度収支額はマイナス5億8700万円余りとなっている。不納欠損額・収入未細額ともにこの5年間で最大である。保険料の収納率は94.4% と、この5年間で最低となっている。後期高齢者医療事業会計。歳入総額、歳出総額はともに増加している。単年度収支額はマイナス1億5900万円余り。収入未細額は1億5400万円余りとなっている。保険料の収納率は97.2% となっている。総合的判断。平成21年度は20年9月のリーマンショックによる世界的経済危機を背景にした大幅な景気後退を経て、平成21年春ごろをそこに上向きに転じたとはいえ、経済活動は総じて低い水準で推移し、実質成長率はマイナス 1.9% にとどまり、物価の緩やかな下落が続くデフレ状態に陥った。このような状況の中、一般会計歳入は特別区財政交付金の減少などにより2年連続で減少し、一般財源の比率は 72.7% と、この2年間で10ポイント近く低下した。収入未細額が特別会計を含めて初めて100億円を超えた。一般会計歳出は、交際費、投資的経費の大幅な減少などにより、4年ぶりの減少となったが、執行率は対予算減額で 95.4% と高い数値になっている。特別区債残高は、繰上償還の継続などにより、前年度と比べて 26.9% の減となっている。また、積立基金現在高は、施設整備基金などの取り崩しにより、442億円余りとなっている。債務負担行為は、当該年度新たに生じた限度額が8億円余り、翌年度以降の予定額は332億円余りと、 前年度と比べてともに減少している。特別会計はいずれも実質収支額において黒字決算となっており、特に指摘すべき問題はない。収入未済額の増加といった問題があるものの、平成21年度予算は計画に沿い、編成方針に即して的確に執行されたものと評価することができる。財政指標から財政状況を見ると、財政構造の弾力性を表す経常収支比率は前年度比で 3.5 ポイント増の 83.0% と適正水準を5年ぶりに超えており、今後の推移を慎重に見守る必要がある。公債費比率は前年度比で 1.3 ポイント減の 2.8% となっている。実質収支比率は前年度比で 1.2 ポイント減の 5.2% で、一般的に望ましいとされる水準に近づいているが、単年度収支額の赤字が継続していることでもあるので、今後の推移を見守ることが望ましい。財務書類4票は、貸借対照表の純資産額が増加していること、反面資金収支計算書の経常的収支の黒字が大幅に縮小し、資本的収支の改善にもかかわらず当期資金収支額が悪化していることなどが注目される。以上、財政指標の一部などに留意すべきものはあるものの、厳しい財政状況の中で職員定数削減、公債費負担軽減などの行財政改革を進めつつ、計画に即して堅実に事業を進めるとともに、保育所入所待機児対策、緊急経済対策などの機動的な取り組みなども含めて成果を上げてきたものと評価することができ、一般会計及び各特別会計は全体として適正である。意見要望。1、収入未済額は歳入の確保及び負担の公平の観点からより一層の減少に努力されたい。2、経常収支比率が上昇し、財政健全化目標を5年ぶりに割り込む結果となった。特別区財政交付金の一層の減額が見込まれることなども踏まえ、財政規律の観点から今後も慎重な財政運営を心がけることを望みたい。3、自治自立の観点からますます多様化する社会的ニーズに応えるためにも、共同事業の拡大が一層求められている。これまでも様々な施策を実施してきたところであるが、改めてより一層の推進策を検討することを期待したい。4、長期的な区政運営の観点から、さらに効率的で柔軟性の高い組織体制の構築や、将来の区政を担う若手職員の育成などに力を注がれることを期待する。基金運用状況。基金運用状況の審査は、係数の正確性、運用及び管理の適正性及び効率性などに主眼を置いて実施したが、各基金は適正に運用されていると認められた。なお、国民健康保険高額療養費資金及び出産費資金貸付基金については、今後活用状況等を踏まえた検討を望む。健全化判断比率。健全化判断比率の審査にあたっては、算出過程の正確性、関係書類の適正性、算定要素の適切性などに主眼を置いて実施したが、健全化判断比率は関係法令に準拠して適正に算出され、その係数はいずれも誤りのないことを確認した。意見。1、実質赤字比率及び連結実績赤字比率は、共に実質赤字がなく、法で定める比率は生じないことから適正である。2、実質公債比率はマイナス 0.6% で、早期健全化基準の 25% と比較すると、これを十分に下回り適正である。3、 将来負担比率は充当可能財源等が将来負担額を上回るため、法で定める将来負担比率も生じないことから適正である。
審議した議案等の概要。
第2回臨時会、人事、教育委員会委員の任命の同意、任期満了に伴い、田中七菜子氏、対馬初音氏を任命することに同意、監査委員、議員の選任の同意、退任に伴い、小野誠人議員、斉藤恒夫議員を選任することに同意。
第3回定例会、条例制定、基本構想審議会条例、新しい基本構想の策定に関し必要な事項を調査審議する基本構想審議会を設置する等の必要があるため制定する。22年10月8日施行。条例改正、子ども園条例の一部改正、新たに設置する子ども園2箇所の名称及び位置を定める等の必要があるため改正する。23年4月1日施行。学校設置条例の一部改正、本年11月に建設中の天沼小学校の新校舎が竣工し移転することに伴い、天沼小学校の位置を変更する必要があるため改正する。23年1月1日施行。契約、荻窪駅北口駅前広場集計整備工事、場所荻窪駅北口駅前。契約金額は1億5,949万5,000円。契約の相手方は中江中央建設共同企業体。予算、平成22年度一般会計補正予算第3号。新たな基本構想の策定や区立小中学校へのエアコン設置にかかる経費など23事業の補正と債務負担行為の補正のため45億8617万9000円の追加。予算総額1561億8928万6000円。その他、特別区道の路線の認定。次の道路を特別区道として新たに認定する。成田西 2-16-17、延長 67.87m、幅員 4.00m。平成21年度健全化判断比率、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項の規定により、平成21年度決算に基づく健全化判断比率の報告を聴取。専決処分の報告、高円寺駅前広場整備工事2期の契約金額を502万5300円増額し1億9812万300円とした報告を聴取。議員の派遣、東吾妻町との交流協定を締結し20周年を迎えたため、杉並区と杉並区議会が合同で東吾妻町を訪問し20周年を祝うとともに、これからの新たな交流の推進を互いに確認し友好親善を一層深めることを目的として、区長からの訪問団派遣依頼に基づき議員7名を東吾妻町に派遣する。
意見書、第3回定例会で次の意見書を議決し、地方自治法第99条の規定に基づき関係機関に提出しました。尖閣諸島沖における中国漁船衝突事件に関する意見書。提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、外務大臣、法務大臣、国土交通大臣、内閣官房長官。内容、9月7日、尖閣諸島沖の日本領海内で中国漁船衝突事件が発生し、那覇地方検察庁は、 同月24日、公務執行妨害容疑で逮捕されていた中国人船長を処分保留のまま釈放した。尖閣諸島は日本固有の領土で領有権の問題は存在しないとの日本政府の見解は歴史的にも国際法的にも明確な根拠に基づいている。過去の経緯を見ても中国や台湾が領有権について独自の主張を行うようになったのは国連の海洋調査によって尖閣諸島近海に天然の地下資源の存在が判明した1970年、昭和45年以降であり、それ以前はどの国も異議を唱えたことはなかった。しかし、今回の事件で中国人船長が逮捕されると、中国政府は閣僚級以上の交流停止や国連総会での日中首脳会談の見送り、そして日本人4人の身柄を拘束するなどの対抗措置を講じたとの報道がなされた。さらに中国人観光客の訪日中止など日本国内の各種産業にも影響が生じ始めている。日本政府においては国民の生命と財産を守る上からも外交による平和的解決に努めるべきである。しかし中国人船長を釈放したことは中国の圧力に屈したとの印象を与え、甚だ残念である。今後同様の事件については国内法に基づいて厳正に対処していく姿勢が必要である。よって杉並区議会は次の事項について特段の措置を講ずるよう強く要請する。 1. 尖閣諸島は日本固有の領土であるとの態度を明確に中国及び諸外国に示すこと。 2. 尖閣諸島の海洋警備体制を充実・強化し、領海における同様の侵犯行為に対しては国内法に基づき厳正に対処すること。 3. 中国政府に対して厳重に抗議するとともに、日本政府が被った損害の賠償を請求すること。平成22年10月8日。
陳情、取り下げ承認。区営テニスコート野球場利用料金の値上げによる施設運営の正常化及び体育施設利用制度改定に関する陳情。21陳情第37号。一般区民主体による区議会制度改革のための検討協議会設置に関する陳情。22陳情第6号。以上です。